前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、初回放送をお聞きの皆さんには、今日はバレンタインデー、先週もチョコレートの話ね、していきました。今週もですね、まあ、ちょっとお菓子とも関係のある、まあ、議会の話になるんですが、ただいま2月定例会予算議会でございます。真っ最中です。議会の方もご注目ください。そして本日のゲストです。本日は、那覇市議会議員の穂間ゆりさんにお越しいただきました。ゆりさん、おはようございます。
おはようございます、はい。
まずは、初当選おめでとうございます。
ありがとうございます。ということで、
はい。はい、また、市議会の仲間として4年間よろしくお願いします。
お願いします。
はい。なかなか、コンプリートしない、新人の皆さん特集といいますかね、那覇市議会の様々な議員、本当は全員、ゲストでお呼びしたいなと思って、いろんな方お越しいただいているんですが、今回の新人議員では、ゆりさんが1号で呼ばせていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
光栄です。
はい。ゆりさんの話、まあ、また政治に実際、携わってどうだったのかということなどを含めて20分間お伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。さて、ゆりさんといえば、ほかま製菓所、町川のね、中にあるお菓子屋さん。
そうなんですよ。
3代目なんですって。
はい。創業69年目になるんですけれども、戦後からずっと沖縄のお菓子として、例えば今の時期だと旧暦の16日、愚孫の正月に使われるような薫片とか、レモンケーキ、香菓子といったお菓子を製造販売しています。
じゃあもう忙しい時期です ね。
そうですね。もう今が稼ぎ時みたいな時になってますね。
なるほど。ちょっとバレンタイン向けのお菓子はないんです
ね。そうなんですよ ね。これからまたね、そういうのも考えていきたいなって、ね。
今年の場合は日がまた近いということで、なかなかあれですけども、
はい、
チョコレート風味の香菓子とか
そうです ね、
まあ、ね、いろいろ
時代に合わせていくのも必要かなと思っています。
はい、はいはい、楽しみですね。お菓子作り体験もね、まあ、普段だったらね、できるんですよね。
そうなんです。今ちょうどコロナ禍の中で、あまりその対面でのお教室っていうのができない状況ではあるんですけれども、うん、私が実は事業承継という形で家業を、はい、2年前に後継ぎ承継しまして、うん、それをきっかけに、まあ、お菓子を販売するだけではなくて、うん、体験をするというところにもサービス展開していきたいなっていうところで、はい、うん、チンスコの、手作りを体験できる、焼きたてのチンスコを食べていただけるっていうのを始めております。
なるほど。私もぜひ自称チンスコ大使なので。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。自称って言ってますけど、はい、一応ね、チンスコ屋さんには任命してくれとお願いはしてますが、
食べ比べして分かるみたいな感じですか。
いや、そこまでまだ極めてないんですけど、はい、世界中に今普及活動しています。
おー、じゃアンバサダーみたいな感じですね。
アンバサダー、そうそう、
いいですね。
チンスコ大使自称なんですが、なので、はい、ぜひチンスコ作り体験したいと思っていた矢先にコロナになってしまったんですよ。
そうですね。
なんか非常に、はい、香菓子の、出来たての香菓子とかね、興味あったんですが、また、お邪魔したいと思います。
はい、ありがとうございます。
ということは、ゆりさんはあれですか、はい、生まれも育ちもこの辺といいますか、町川界隈。
そうですね。出身が坪谷小学校なので、もう生まれも育ちも、はい、町川育ちと言っていいのかなと思います。
はい、今、まあ、30歳、はい、というふうに聞いてるんですけども、はい、その町川の移り変わりどうでしたか。
そうですね、小学校時代、うん、私の町川の一番小さい頃の思い出としては、喜楽大城さんとか、はい、お菓子屋さんがあって、はい、で実はそう、タオル屋さんで、なんていうんですかね、こう職場体験みたいなのを小学校でさせてもらって、それでタオル屋さんでなんかお手伝いしてたら、その向かいの、うん、このお菓子屋さんから頑張ったねってお菓子もらったりとかする思い出があったりしてただその 実際に普段このお買い物行くかっていうと、なかなかちょっと一人では買いに行けない雰囲気があったかなっていうのを記憶でちょっとあったりもして、ただおばあちゃんとかと一緒にこのごちそうを買いに行ったりとかはしてました。
あの一人では買いに行けない雰囲気っていうのは
なんだろう、ちょっとやっぱ照明が暗いイメージだったので、小さい頃はあのどちらかというと八千門とか壺屋の方で鬼ごっこして遊んだりとかしてました、
はいはい、贅沢なんか羨ましいな。そうなんですよ、はい、そうなんですね。で壺屋小学校ということで、はい、だいぶ変わりましたか。
そうですね、やっぱり
街の表情とか
国際通りってもう毎年なんかお店が変わっているっていうイメージではあったので、ちょうど私たちの学生時代、中学校高校とかだとオーパがあった時代だったりとかっていうので、はい、その今なんと編成を経てだいぶ変わったなっていうのはあるんですけれども、逆にそのこの街に関わりたいって思ったのは大人になってからかなと思います。
なるほど、はい、その家業のお菓子屋さんについては子供の頃からあのなんていうのお手伝いとかしてたんですか。
そう
です
ね、もうそれがなんか働くっていうよりは当たり前に忙しくなったら、その袋詰めとか手伝ったりみたいな感じで、どちらかというと製造の手伝いをしていたので、店頭のお客さんとの触れ合いみたいなのはあまり幼少期はなかったんですけれども、その実際に後を継いでからこの商売人として周辺のお店の人とのコミュニケーションを取ったりとか、お客さんで毎年買いに来てるよっていうお客さんとかと交流する中で、あ、こういう地域に根付いたお店って大事だなっていうのを自分の中ですごく感じました
ね、はいはい、この街に関わりたいと思ったのは大人になってからということでしたが、具体的にはいつ頃からどういったきっかけでどのように関わってきましたか。
はい、ありがとうございます。もともとやっぱりなんでしょうね、この愛教心というか、この沖縄だったり自分の生まれ育ったところに貢献したいっていう思いはすごく他の人より強かったとは思うんですね、というのも小学校の坪屋小学校出身時代にいろいろ経験をさせてもらったなと思っていまして、はい、先ほどの町具屋のお買い物とかもそうですし、あの坪屋の図工の時間に八千門を作って小学校の中に釜があるので、それで焼いてできたてじゃないですけど、はい、そのすぐできるみたいな、当たり前にその壺屋の文化が残ってたりとか しましたし、小学校6年生の頃にはこの組うどいを小学生で、あの終身鐘入りをやるっていうちょうど新しいなんか教育委員会のプロジェクトみたいなのに参加して、小さい頃からその沖縄の文化に触れる、地域の文化に触れるっていうのが多分他のこの小学校よりも積極的に取り入れていたんじゃないかなとは思っています。でもう一つその大きなきっかけになったのはやっぱり大学時代に海外に行くことが多かったので、はい、そこであの世界のウチナンチュの方とつながったり、あとはその海外の人に自分の育ったアイデンティティを伝えたりする時のやっぱ沖縄のことについて考えることになって、その時に沖縄の魅力を自分たちが残していきたいっていうところにつながったのかなとは思ってます、
はい、あの海外に行く機会が多かったというのは何かあのプログラムとか何かの取り組みがあったんですか。
あ、そうですね、はい、あの大学は琉球大学なんですけれども、はい、その大学の何ですかね、産学官連携とか、そういうプロジェクトの一環でその海外インターン、はい、ちょうどそのアジアとかのベトナムだったりシンガポールとかに行く機会があったり、初めてちょっと話が戻るんですけど、高校が那覇国際高校で修学旅行でシンガポールマレーシア
すげえ
行く機会が、初めてパスポートを持って行く機会があって、多分そこからすごい興味はあったと思います。で大学でいろいろチャンスをいただいて、あの海外に行く機会をいただいたり、あとは世界のうちなんち大会に関わったりっていうところから、そうですね、
なるほど、まあ、世界各国 あちらこちらに行かれたと思うんですが、一番印象に残っている国、そしてエピソードってご紹介いただけます？
ああ、私としてはそうですね、ベトナムがすごい私の中では印象的だったんですけれども、はい、うん、この海外インターンシップの一環で、うん、参加させていただいて、その当時すごい、なんだろう、自分の中でのアジアのイメージを、なんだろう、ガラッと変えた印象を変えた、すごいエネルギッシュで、
うん、
日本よりも都会なんじゃない、沖縄よりも都会なんじゃないかっていう都市、ホーチミンの方に行かせていただいたので、はい、やっぱりビル郊外がたくさんあったりとかして、ただ少し市外に行くと、
うん、
ちょっと貧困地域というか、うん、なかなかその恵まれない層の方がいらっしゃったりっていうのを、まあ、見たところが私の中ですごい印象的だったなとは思っております。うん、
ですね、はい、子どもの頃の経験と、そして、学生時代 の海外での経験ということ でその中で具体的にその、まあ、マッチングアとか地域へ の関わり方っていうのは、うん、議員になる前からいろいろされてはいるんですよね。
そうですね、うん、もともとそのまちづくりとか地域づくりをする前に、うん、学生時代にメディアに専攻したくて、
はい、
琉球大学の社会学、
はい、
マスコミ専攻に行こうと思ったんですよ。ただ大学時代にちょうどインターネットテレビみたいなのがすごい普及してきて、このマスメディアの可能性っていうところに限界があるんじゃないかって思って、うん、もっとその地域に密着するまちづくり その主体性を持った担い手になりたいって思って、はい、もう少しその、なんていうんですか、社会課題解決っていうところの社会学の専攻をさせてもらったのが大きくきっかけにはありますね。
はい、まあ、そういった意識を持って活動されていたからこそ今議員になられたと思うんですけども、
はい、
やっぱりね、なかなかそれぞれきっかけが あってハードルもあったと思うんですが、ゆりさんの場合どうでしたか？
はい、そうですね、選挙に投票に行くことはすごい積極的に行っていたつもりなんですけど、うん、やっぱ自分が出るとなると周りの応援だったり、うん、私一人ではできないことがたくさんあったので、うん、初めての挑戦というところもあったので、本当に手探りの中やらせていただいてはいたんですけれども、うん、最後その当選のところではやっぱりその自分のこの4年間でできることをしっかりやろうっていう思いが強くなりましたね。うん、
議員になろうと思ったきっかけってあります？具体的な。
具体的な、実は社会学先ほど専攻しましたっていうところの、うん、ゼミの先輩で中村圭介市議が
ここで名前が、
はい、いらっしゃるんですけど、
無所属の会中村圭介
議員、はい、がこの出馬しますっていうところで、うん、この教授からこのよろしくねみたいな感じでご紹介いただいて、うん、その時にこういう議員っていう生き方もあるんだみたいなのを初めて、はい、知ったっていうのはあると思います。うん、それまでやっぱり県知事とか市長とかに関しては、うん、
はい、
周りにもこの若気の至りじゃないですけど自分は県知事になるんだみたいな人とかいっぱいいたんですけど、はい、やっぱりそれがなんか具体的に市議っていうところが面白いなっていうのを私としては興味を持ちました、ね。
なるほど、じゃあ比較的早い時期から興味はあったかな。
そうですね、はい、
はい、で実際になってみていかがですか？
実際になってみてやっぱりできることとできないことがたくさんあるなっていう部分は感じていますね。あとはそのやっぱり議員一人ではできないこともたくさんあるので、そういう意味では周りの人たちと協力していきながら声を上げていくっていうのも大事だなっていうのを感じています。
今まで外から見ていた議会の風景と中に入ってからでは、
はい、
違うと思ったことが多い、それともなんとなく、
でも本当に自分ごと化したなっていうのはすごくありますね。やっぱりなんですかね、友達だったり周囲の人からこれってどうなってるのって聞かれた時に、その初めて気づかされる部分とかも正直恥ずかしながらあって、 て、そこをじゃあ課題背景どこにあるんだろうとかっていうのを調べていくことによって、うん、あの議会でできることだったり、うん、行政でできることっていうのが見えてくるとは思っているの で、はいでね、本当に今はそういう意味では勉強しながら進んでいるところではあるかなと思います。うんです
ね、まあ、議員一人ではあの線香花火みたいなちょっと、うん、あの頼りないものであったとしても、議員が一丸となれば打ち上げ花火ぐらいになるので、うんうんうん、チーム議会 で、
そうです、ねね、
頑張るとまたさらに広がるかなと思います。あのゆりさんは今具体的に、まあ、興味を持って取り組んでいるテーマはどういったテーマですか？
はい、はいはい、出馬するにあたって、選挙に出るにあたって3つ の、 あのテーマを軸として活動していきたいなというのを、はい、あの訴えさせていただいたんですけれども、わ、はい、かりやすく言うと、私のバックグラウンドで、
うん、
この商売人の声と、あとはその若者の声、女性の声っていうのを伝えたいっていうところで、うん、政策提言をしていきたいなとは思っております。
うん、
は
い、なるほどですね。まあ、まあ、町は、まあ、
そうですね、
の活性化とかですね、
はい、
あと女性の雇用環境とか、
そうですね、
ですね、
あとは若い人たちの活躍推進っていう部分と、私自身もその商売人でありながら事業承継者だったので、うん、はい、そういう沖縄の昔ながらの事業者さんだったり、うん、文化を残していくっていうところを、うん、やっぱり仕組みを作っていきたいなと思ってます。
なるほどですね。まあまあ、2月定例会、はい、ネタバレかもしれませんけど、今回は何を、はい
そうですね、うん、やっぱりそのあの事業承継にもつながると思うんですけれども、うん、じゃあ次の世代の人たちにとって、うん、まあ、この那覇の町が住みやすい町にしていきたいっていうところもあるので、うん、例えば那覇の住まい環境、住環境、うん、あの特に私のもともと住んでいる牧師とか坪や安里地域はどうしてもその老朽化が進んでいる住まいが多くあるので、うん、そこを例えば建て替えするとか、
うん、
新しくそのこの環境を整えていくっていう中でのこれからの住環境のあり方っていうところをちょっと今注目しているところではあります。
大事ですね。まあ、事業承継もまあ沖縄ではね結構課題でね、ラジオでもよく出てくる話題の一つなんですが、うん、まあ、様々そういったことを議会でも取り上げたり、調査をする中で、あの周りの方々、市民からの反響もあるかなと思うんですけども、いろいろ議員になって、嬉しいこと言われたり、きついことも言われると思うんですけども、どうですか？
そうですね。まあ、私自身、嬉しかったことというか、うん、議員になったことによって良かったなと思うのが、うん、まあ、同世代がすごく、うん、なんだろう、議会に関心を持ってくれたというのがすごくプラスだなと思ってまして、
うん、
私一人ではできないことがたくさんあるので、
うん、
この同世代の人たちが気になっていることとか、うん、もっとこうしたらいいんじゃないっていうところを私が代弁させてもらってるなっていう思いで、うん、
あ、なるほどね、はい、世代のね、
そうですね、関心が高くなったら嬉しいなと思いますね。
そういう形でね、いろいろな人を巻き込んでいけるとね、はい、また議会ももっと良、くなると思いますので、その辺のね、
はい、
こともよろしくお願いします。
はい、
で具体的に今後どうしていきたいのかというお話を聞きたいんですけども、例えばその町側や地域経済の活性化、うん、あと事業承継もそうなんですけども、うん、具体的にどうすれば活性化するんじゃないか、
うん、
ということをどういうふうに感じてますか？
そうですね、うん、私自身当事者としてすごく感じるのは、うん、例えば何でしょうね、簡単な話かもしれないですけど、デジタル化を推進していくっていうことによって、はい、
うん、
逆にその文化とかだったり、うん、老舗のお店を守っていくっていう環境もできてくると思っています。うん、で、もう一つは若い人たちが関わるためにもその情報発信をしていくっていうのも大事になってくると思うんですけれども、うん、そうですね、なので事業承継だったりその地域のこの経済を関わらせていくって言った時によく言われるのが、若い人の担い手不足みたいなことをよく言われる部分だと思うんですよ。 ったけど、若い人たちにとっても関わりたいけどどう関わったらいいか分かんないみたいなところが多いんじゃないかなっていうのも見て取れて感じているんですね。で、あとはそのやっぱ若い世代のちょっとなんで子育て世代だと忙しいっていうところもある中で、可能な範囲でやっぱ関わっていくっていうやり方を、今の例えば自治会さんとかだったり商店街の通り会とかっていう組織体制で果たしていいのかって言った時に、若い人たちにとっても関わりたいけど今の組織体制だとなかなかその何ですかね、ボリュームが大きいから関われないってなってしまうのはもったいないなと思うので、うん、そこの橋渡しだったり、
なるほど、
間を取るためにもデジタルっていうのを入れていくのもいいかなと思ってはいます。
はい、橋渡し大事ですね。はい、はい、では最後に、
はい、
まあ、今後あと、まあ、ほぼ4年間と言っていいと思いますけども、はい、まあ、それより先でも結構です。目標をし、これからこんなことしたいとか、
あ、
希望とかありましたら、はい、はい、
ありがとうございます。そうですね、今回私自身が選挙に出ようと思った大きなきっかけ、うん、このタイミングで出ようと思ったのが、うん、やっぱりコロナ禍の中で、うん、地域が疲弊してしまっている状況を見る中で、はい、私ができることが何かって思った時に、うん、変化に適応していく街づくりだったり、うん、はい、人を巻き込むあり方っていうのを自分自身が体現していきたいなと思ったので、これからも、4年後また10年後、
はい、
自分自身のその人生のテーマとしてやっていきたいなと思っています、
うん、ね、はい、今コロナ禍が、ね、なかなか先も見えずに大変ですが、共に頑張ってまいりましょうね。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
前向きの議会劇場、本日のゲストは那覇市議会議員の、穂賀真由里さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。